に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第343回です。
相変わらず、新型コロナウイルスの感染拡大が予断を許さない感じになっていますが、東京、大阪だけではなく、地方でも徐々に増えてきていますね。去年の今頃は第一次緊急事態宣言の発令中、かなり厳格に休業要請や外出自粛が言われていたので、街には本当に誰もいない感じでしたが、今年はあまりそれを感じません。感染力のやばさと、街の緊張感が反比例しているような感じがしています。
緊張状態が続きすぎて緊張を持続できないのはわかるんですけどね。イベントも中止になっていっていますし、それ以前にこの状態で人が多いところに行くのは、ただでさえ人混みが苦手な中の人としては避けたいところなので、今年も連休は引きこもり確定ですね。
まん延防止等重点措置が適用されているところもありますが、福岡県も適用を要請する方針とのことなので、また外食も制限される感じですね。家でできることを探してこの連休を乗り切る感じでしょうか。
基本引きこもりがちな中の人の得意分野なのでは。
こんな時は引きこもりがちな普段の感じが役立ちますね。
褒めてるふりしてディスり倒してるだろ。それでは、今回のニュースです。
決済サービスのペイペイは、ATM からの現金チャージに従来からのセブン銀行 ATM に加え、ローソン銀行 ATM からのチャージに対応したことを明らかにしました。ペイペイのチャージ方法は、銀行口座からのチャージ、ヤフオク、ペイペイフリマからのチャージ、ヤフーカード、ソフトバンクと Y モバイルのまとめて支払い、ATM からの現金チャージが利用できます。ATM からのチャージは紙幣でのチャージのみ対応、お釣りは出ず、投入した金額分がチャージされます。
これまでコンビニ ATM からのチャージはセブン銀行だけでしたから、近くにセブンイレブンがない場合ちょっと不便でした。これからはローソン銀行 ATM からもチャージできるので、ちょっと便利になりますね。セブン銀行の場合、チャージする金額を指定できますが、ローソン銀行は金額指定はできず投入した金額がそのままチャージされるという違いがあるので、そこだけ注意が必要ですね。
楽天モバイルは iOS 14.4 以降の iPhone について、最新のキャリア設定の適用で楽天回線のすべての機能を利用できるようになることを発表しました。対応機種は iPhone 6S 以降ですが、iPhone 6S、6S Plus、7、7 Plus、 SE 第1世代を iOS14.4 系のバージョンで動作させている場合、緊急通報時に位置情報測位の正確性が低下するとのことですが、14.5 にアップデートすることで高精度な位置情報測位に対応するとのこと。最新の iOS を適用している場合でも、iPhone 12シリーズ以外の機種では、楽天回線とパートナー回線の自動切り替え機能が利用できないことがあるとのことですが、機内モードのオン、オフ切り替えや製品の再起動を行うことで解決する場合があるとしています。
iPhone 12が楽天モバイルから販売されることに合わせて、iPhone 6S 以降の iPhone についてもようやく正式に対応をしました。キャリア設定を最新にアップデートする必要はありますが、これでようやくあれこれややこしい大人の事情から解放されますね。ちなみに、iOS をアップデート後に圏外になるという報告があるようですが、MVNO の楽天モバイルや他のキャリアが提供している APN 構成プロファイルを削除すると繋がったという声もあるとのことです。
楽天が第三者割当増資を実施するにあたり、その引き受け先として、日本郵政のほか、中国テンセントの子会社からも出資を受けることで、日米両政府が楽天グループを監視する方針、という報道がありました。これについて、楽天の三木谷会長がコメントしました。監視といっても何のことで監視しているのか、と切り出した上で、取締役の派遣もなく、取締役会への傍聴もないとしています。テンセントはテスラにも出資しており、ある種のベンチャーキャピタル、何を大騒ぎしているか、僕にはわかりません、とのことです。
日本郵政との提携の件について、前にニュースでも取り上げましたが、その際にテンセントの名前が入っていたので、ちょっと嫌な予感はしていました。この微妙なご時世に中国企業から物流や通信に関わる企業が出資を受け、国内の郵便事業を担う会社と提携する。まあ疑義を突きつけられても仕方ないといえば仕方ない気がしますけどね。つい最近放送分野で外国企業からの出資が問題になったばかりですが、この問題はしばらく尾を引きそうな気がしますね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは、一周遅くなってしまいましたが、皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。
最初に、ブログのコメントとしていただきましたものをご紹介します。いつも楽しく拝聴させていただいています。島虎と申します。新幹線の公衆電話廃止の件、興味深く拝聴いたしました。自分自身は新幹線を利用したのは数回しかなく、また新幹線内の公衆電話も使ったことがないのですが、大昔のドラマ、空と海を越えて、の一場面に登場人物が片思いしている人とパソコン通信で連絡を取るためにノートパソコンと音響カプラを新幹線内公衆電話の受話器にくくりつけて利用するというシーンがあり、それが強烈に印象に残っており、このお話を聞いた時にそのシーンが頭に浮かんできました。やはりスマートフォンが普及した中、 利用低迷などの理由で廃止の方向となるのは時代の流れとはいえ寂しい感じがしますね。では、これからも配信を楽しみにしております。と、シマトラさんから4月3日にコメントを頂戴いたしました。
シマトラさん、コメントありがとうございました。コメントを読ませていただいて、中の人がその昔入院した時、病棟の隅っこにあった公衆電話でネットに繋いでいたのをふと思い出しました。中の人の場合は音響カプラではなくて、モデムの PC カードでしたし、通信用のモジュラージャックを搭載した灰色の公衆電話だったので、だいぶ時代は違いますね。ちなみに中の人がネットに繋いでいたのも、インターネットではなくて、パソコン通信の草の根ネットでした。メールを読んだり返信したり、未読を消化したり、さすがにその時は接続時間に余裕がなかったので、通信ソフトのマクロをフル活用してましたね。公衆電話は災害対策用ということで、完全に廃止はされないと聞いていますが、設置される場所と台数は大幅に減っていくようです。一方で電話ボックスの有効活用も考えられているようで、福岡市ではモバイルバッテリーの貸し出しサービスの貸し出し機を設置するという実証実験も行われています。あとは、携帯電話基地局の設置場所としても活用されていますね。最近の若い人は携帯電話が生まれた時からあるせいで、公衆電話の使い方を知らないという人もいるそうで、公衆電話がどうなっていくのかというのは気になるところです。
ここからはツイッターでいただいたコメントのご紹介です。第338回を拝聴。いつも興味深く聞かせていただいております。アハモへの契約移行時にエラー表示のお話、既存のドコモユーザーだけに発生するのは、そんなことはないとわかっているのですが、引き止めかと勘ぐってしまいます。かっこ笑い。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、3月29日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。最近、タックポッドキャストへのコメントをあまり遅れていなくて申し訳なく思ってます。アハモの契約でエラーメッセージが出るけど契約自体はできているというお話は、急遽システムを改修したことによる不具合なんでしょうが、まあ、確かに移行を心よく思われてないのかな。と勘ぐる材料としては十分ではありますよね。
ゆくもば、第339回を拝聴。引退馬協会のお話、素晴らしい活動だと思います。大馬さんの再就職支援プログラムなど知らないことばかりでしたので勉強します。LINE モバイルの話も面白かったですが、今回は引退馬協会のインパクトが強い回でした。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、4月5日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。ちょうどここを編集しているタイミングで、引退馬協会から第339回でお話ししていた寄付について、寄付金の受領証明の書類が届きました。感謝状の裏面は、同協会のフォスターホース、名称怒涛が座っている写真でした。もし他のフォスターホースの写真のバージョンもあるなら、それを集める意味でも定期的に寄付をしてみたくなってしまいました。また、会員になると定期的に会報を読むことができますが、中の人が賛同会員に登録してから初の解放が先日配信され、読むことができました。想像していたよりもかなり読み応えのある解放で、結構じっくりと時間をかけて読んでしまいました。 ナイスメイチャのバースデードネーションもまだ続いていますし、今後も折に触れて活動についてお話しできればと思っています。
そういえば、中の人は今週、京葉牧場の近くまで仕事に行っていましたね。仕事が押しに押しまくった上、聖火リレーで帰りに乗るはずだったインターが通行止めになってて立ち寄る余裕なんかなかったわけですが。
8年目突入おめでとうございます。毎週楽しみに拝聴してます。これからも長く続きますように。と、小暮誠一さんから4月5日にコメントを頂戴いたしました。
小暮さん、コメントありがとうございました。中の人に続けさせるためには、皆様からのコメントという人参を鼻先にぶら下げるのが一番効果的です。リアクションが燃料になっているので、今後もご無理のない範囲でコメントを送っていただけるとありがたく思っています。
ゆくもば第340回を拝聴。いい絵本秋葉原店移転の話をお聞きし、うちの近くに日本橋本店があること、日本橋のお店も移転前は小さなお店だったことを思い出しました。ウェブページを見ると大阪、東京、名古屋に店舗があると書いてありびっくり、大進撃ですね。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、4月12日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。日本橋、秋葉原、オースト、主要な電気街に出店してますよね。スポーツ選手もよく来店すると聞いていますが、品揃えも豊富なので、いろいろと探したい時にはいいお店ですね。
ゆくもば第340回拝聴。楽天モバイル無料なんとかを連発してますね。採算ラインまでほど遠いのでしょうか？今月は本当に 1GB 以内なら無料か確認中です。ドコモみたいに 1GB で止められる設定ってないんですかね。まさか月末に楽天から大量メールやアプリ更新で 1GB 超えさせようとしたりして。と、アポロさんから4月12日にコメントを頂戴いたしました。
アポロさん、コメントありがとうございました。楽天アンリミット6の 1GB まで無料が適用開始されるのは5月からで、4月に1年間無料が終了するユーザーについては、4月30日までは無料が継続されるようです。本当に 1GB 無料で使いたいというのであれば、デュアルSIMでサブ回線として使った方が安全ではないかと思います。
ゆくもば、第342回を拝聴。今回は盛りだくさんの内容でしたが、私はアハモの店頭での申し込み有料対応についてのご意見、本末転倒に心の底から同意します。ドコモは他のキャリアみたいにサブブランドとしたいのですね。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、4月26日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。今回の施策については、ドコモの問題というよりは、総務省の横やりがきつすぎるという側面の方が強いように思います。本来アハモはドコモとは切り離されたサブキャリアとしてやるはずが、総務省の横やりでドコモの格安サービスとして提供せざるを得なくなり、サービスを準備したら、今度は契約がわかりにくいとまた総務省から横やりが入った、というように認識をしています。あまりキャリア任せにしていても、総務省の方針が骨抜きにされてしまうというのはわかりますが、総務省が横やりを入れまくるのも、それはそれでどうなのかなと、ここ最近は特に感じているんですよね。
といったところで、今回のコメントは以上です。 皆様、ありがとうございました。次回のコメント紹介は、5月末を予定しています。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。